恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
きっと皆さんには何十年もお付き合いをしている友人がいますでしょう。伴侶と共に暮らして半世紀が経つという方もいらっしゃるでしょう。私たちにはこのように長い付き合いをしている人がいますが、そんな人たちの中でダントツに長い付き合いをしている人がいるのですが、誰だかご存知でしょうか。それは自分自身です。鏡に映る自分を見ていますと、昔とは随分と姿形が変わりました。しかしながら、その鏡に映る人と私は一時も離れずに、文字通り一時も離れずにこれまでの人生を歩んできました。そう、その鏡の前には私がおり、今もそうですが、これからも最後の日まで私の人生はこの人と共にあります。この人と私は文字通り最後まで付き合っていくのですから、この人とはこれからもうまくやっていきたいと思います。若い時、私たちは自分の体に関心を持っていました。その関心とは、例えばこの体をいかにたくましく、またいかに美しく見せようかという類のことで、私たちは身につけるものにまでその関心を寄せました。それが年を少しずつ重ねますと、いかにたくましく、いかに可愛らしくが、いかに健康で、いかに着心地がいいかということに関心が寄せられていく。かつてのファッション雑誌が100円でできる血圧が下がる献立というような、実際私は目にした雑誌なんですけども、そんな雑誌に変わります。血圧を下げたい、しかも安く下げたいというような、長い人生を生きてきた人間のしたたかさがそこにはあり、数十年ぶりの同窓会に来ますと、今はこんな薬を飲んでるとか、これまでにしてきた病気とか、今はこんな治療を受けてるような話ばかりになるということは誰もが言うところです。私たちはこのように常に自分の肉体に関心を寄せています。しかし実際のところ、私たちは自分の肉体にどう向き合えばいいのでしょうか。私が幼い頃、美容のために卵の白身を顔に塗ったり、喉の痛みが治るからとネギを首に巻いている人がおりましたが、最近は見かけません。カスピ海ヨーグルトやぶら下がり健康器、果たしてどこに行ってしまったのか。私たちはこんな流行によって右に左に揺れ動きながら自分の体に向き合っているのかもしれません。何事もそのものを作った人がそのものの取り扱いを最もよく知っています。このことに従えば、私たちの体についてまず目を向けるべきは、私たちの肉体を設計した設計者の取扱い説明書に目を注ぐべきです。その取扱い説明書を読むことができたら、そこには私たちにとって一番有益な自分の肉体との付き合い方が書かれていることでしょう。そして何を隠そう、その取扱説明箇所こそが、この私たちの手元にあるこの 聖書なのです。これがマニュアルです。肉体に関して、まず最初に私たちが確認しなければならないのは、その体の始まりということ。始まりにはこの体がどんなものであるかというヒントが書かれているからです。そして聖書で始まりといえば創世記。そこには最初の人アダムが神によって作られた様が描かれています。それはシンプルな記述でこのようなものです。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。土で作られたということは、私たちの肉体は有限なものであり、リミットがあり、やがては土に帰ることを意味します。土には命がありません。しかしその土なる肉体に神の息が、霊が吹き入れられて初めて人は生きるものとなりました。このことは私たちについてとても大切なことを語っています。すなわち、このことは肉体そのものはそもそも物質であり、そこに神の息が吹き込まれてその物質は生きるようになったということ。私たちの肉体に神の息が吹きかけられて、私たちが生きるものになったということは、私たちは神の息がかかった霊的な存在であるということです。パウロはこの人の始まりを踏まえて、ロマ書12章を書きました。兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれかつ全きことであるかをわきまえ知るべきである。パウロはここであなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさいと言い、それがあなた方のなすべき礼拝であると書きました。パウロはこの体について先ほどの創世記のことを念頭に置いていますので、この体は肉と霊が含まれています。そう、体とは物質なる肉だけではなくて、霊的な魂を含めたものであり、その肉と魂を備え物として神の前に捧げること、それが私たちのなすべき霊的な礼拝だというのです。人は宗教がなければ目に見えるものだけに関心を寄せます。そうです。その最たるものが私たちの肉体なのです。健康や美容に関する市場は巨大です。雑誌をめくればこの二つに関する広告がその大半を占めているのではないでしょうか。この肉体に強い関心が寄せられますと、やがて肉体を崇拝するようになり、やがてそれは宗教になることさえもあります。金星の取れた肉体の彫像が崇拝の対象となっている。そんな宗教はかつても今も世界中にたくさんあるのです。反対に私たちが霊的なこと、スピリチュアルなことだけに関心を向けるようになりますと、肉体は精神の付属品に過ぎない。精神こそが大切なもので、肉体はそれよりも劣ったものとして、私たちは体を取り扱うようになります。この傾向は知らぬ間に、私たちの間に、特にクリスチャンである私たちの心に入り込んでくるのです。しかしながら私たちの体と心は本来別々のものではなく、それらは一つのものです。 すなわち私たちの肉体は心と連動しており、心で感じていることが肉体に現れ、同じように体で感じていることが心に影響を与えていきます。心に抱えている問題が解決したときに、私たちは言いますでしょう。肩の荷が降りたって。病気が完治したときに私たちは安心した。心が休んじたと言いますでしょう。この心と体の関係というものを私たちを創造された神様はよく知っておられる。いえ、もっと言いますと、このお方ほどに私たちの体と心の関係を理解している存在はいないのです。私たちの体を作られたお方は、私たちの肉体の必要とその限界を誰よりもよく知っておられるお方です。今から2900年ほど前、北イスラエルにはエリアという預言者がいました。彼は大胆不敵な人で武骨な預言者でした。彼はちょっとやそっとのことでは弱音を吐かないような人でした。そんな彼はある時、850人もの異教の預言者を前に、たった一人で神の御名のもとに戦わなければならないことがありました。そんな相手に普通の人なら尻込みしてしまうのですが、エリアは果敢に彼らと向き合い、自分の力ではなく、神の絶大なる力によってその戦いに勝利を収めました。その勝利は圧倒的でしたので、その戦いはこれで終わるだろうと、誰もが思いました。しかしその戦いの結果を聞いたとき、この戦いを主導していた北イスラエル王国の王、アハブの妻イゼベルはエリアに使いを送ってこう言うのです。もし私が明日の今頃、あなたの命をあの人々の一人の命のようにしていたいならば、神々がどんなにでも私を罰してくださるように。この言葉にはイゼベルが必ずエリアの息の根を止めるという決意が込められています。エリアを殺さずには置けないイゼベルの情熱、執念がここにはあります。エリアは、この言葉を聞き、恐れに囚われました。心が折れてしまったのです。そしてそのところから逃げ、身を隠しながら、自らの死を求めて、神にこう願います。主よ、もはや十分です。今私の命を取ってください。彼は大胆不敵な人でしたが、完全無欠な人ではありませんでした。彼は打ちのめされて、虚脱感に襲われ、自らの命が絶たれることを願いました。そう彼は、圧倒的な勝利を得たにもかかわらず、どん底に落ちました。今日で言うところの、バーンアウトです。その時神様はどうなさったのか。なんと情けない様だと一喝されたでしょうか。いいえ、神は天の使いを彼のもとに送り、焼き石の上で焼いたパンと一瓶の水をエリアに与えられたのです。どうぞ覚えてください。それは、ただのパンではなく、焼き石の上で焼かれたもの、今日で言えば、熱々のトーストでした。神様は彼のためにパンを焼き、水を与えました。そしてエリアはそれを食べ、飲んで眠りました。しばしの休息の後、天の使いは再び彼のもとに来て言ったのです。起きて食べなさい。道が遠くて耐えられないでしょうから。神様はこの時、エリアがどのようにしたら回復することができるかをよくご存知でした。 実際彼はこの休息の後、心身ともに立ち直り、後には再びアハブとイゼベルに対峙するのです。イエス・キリストは十二弟子のと共に生活をし、その弟子たちに言葉と行いを通してその訓練をされましたが、その生活の中でたびたび目まぐるしい生活をしている弟子たちに、人を避けて休息を取るようにと進めています。またイエス様は日常的に会食の席に座り、誰かと食事をとっている姿が聖書には描かれています。イエス様は、人間には休息が不可欠であり、また食を取らなければ働くことができないということを誰よりも承知していました。イエス・キリストがサマリアの井戸辺に来て、サマリアの女と出会われたとき、イエス様は開口一番女に言われました。水を飲ませてください。イエス様は私たちと同じように喉の渇きを覚えられました。十字架にかけられたとき、七つの言葉を言われましたが、その一つが、私は渇くという言葉です。イエス様は我々と全く同じように体が欲するものを求められました。イエス様は汗を流すこと、食事をとること、喉が渇くこと、疲れを覚えること、これらすべてを体験されました。そして、これらのことが人の心に与える多大な影響をよくよくご存知でした。かつて、4000人ほどの人が3日もの間、食事もせずにイエス様の話を聞くべくその後を追い続けたことがありました。そのこと、時のことについてマルコはこう記しています。その頃、また大勢の群衆が集まっていたが、何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。この群衆がかわいそうである。もう3日間も私と一緒にいるのに、何も食べるものがない。もし彼らを空腹のまま家に帰らせるなら、途中で弱り切ってしまうであろう。それに中には遠くから来ているものもある。イエス様は、自分の後を追い続けた群衆を見ていったのです。彼らがかわいそうだと。そして、その時にイエス様の心にあったことは、彼らはどんなにお腹を空かしているだろうか。このまま家に帰しては途中で弱り切ってしまうであろうということでした。神の一人子イエス・キリストは彼らの空腹を心配したのです。ばっちゃんというNHK のドキュメンタリーを最近見ました。広島の住宅に、そのばっちゃん、82歳になる中本千佳子さんは住んでいます。中本さんは40歳の頃から、近所に住む子供たちに夕食を作っています。夕方学校が終わると子供たちが中本さんの家に集まってきます。彼らは親しみを込めて中本さんをばっちゃんと呼びます。子供たちの家庭には事情があり、貧困や育児放棄により家では食事をとることもままならない、いつも空腹の子供たちです。ばっちゃんは長い間罪を犯した少年の社会復帰を手助けする保護司をしてきました。その活動を始めてすぐに分かったことは、彼らの非行の原因が空腹にあることでした。以来子供たちに手料理を振る舞うようになりました。いつしか担当する子だけではなく、その友達も集まるようになり、それを知った地域の女性たちもばっちゃんを手伝うようになりました。外では虚勢を張っている子供たちも、ばっちゃんの前ではその自分を表し、ばっちゃんが叱ってくれることに反発もせずに耳を傾けます。ばっちゃんは言います。 そりゃ人間、お腹が空いてごらんよ。落ち着きなさいって言うたって落ち着かんと思うよ。これ広島弁で話してるんですけどね。手作り言うのが一番いいんじゃない？どんな荒れた子でも収まると思うよ。だって私それで収めてきたもん。子供らをここで。腹が減った時って言ったら、みんな悪さをすることしか頭にない。女の子じゃったら売春ね。男の子じゃったらカツアゲ、ひったくり、万引き。お腹が空いた時に考えると言うたらそれしかない。これは十人が十人みんな。確かにお腹が満たされると少年少女の心が開かれます。子供たちは口を開き、ばっちゃんは彼らの言葉を一つ一つ拾い上げていきます。霊的にダウンしてるんです。祈りが足りないのでしょうか？もっと聖書を読むべきなのでしょうか？私は不信仰でダメですと聞かれることがたびたびあります。そしてそれに対しておっしゃる通り、あなたが足りないのは祈りの時間、聖書を読む時間、もっと祈りなさい、もっと読みなさいと言われ、こんなアドバイスを受けることがあります。確かにそのような時もあるでしょう。しかしそれは人間をトータルで見てる人のアドバイスではないのです。その人はどんな食事をとってるのか、睡眠は取れてるのか、運動はしてるのか、そして食事が偏り夜更かしが続き運動する暇がないというようなことが分かってきましたら、その方が言う霊的ダウンにまず必要なのは体の管理です。お腹が空いているのなら、お腹を満たすところから始めなければならない。どうか覚えてください。寝不足であること、食事が取れてないということ、何かしらの病にあるということ、これらのことを確認せずに、自分の信仰が足りないから、こんなに落ち込むのだという結論を出してはならない。キリスト教の世界ではそんな判断を持って人間を見てきた歴史があります。眠れない、食欲がない、病気にかかっているのであるなら、信仰は弱まってしまう。エリアに主は、あなたには祈りが足りないとは言いませんでした。神は彼に食べ物を与え、そして休息を与えた。イエス様の一番弟子ペテロは十字架を前にしてイエス様を裏切ります。イエス様は孤立無縁、十字架にかけられます。しかしガリラヤ湖畔でペテロの前に復活のイエスは現れます。その時ペテロは一晩中ガリラヤ湖で漁をしていましたが、何も取れず、そんな時に岸辺にイエス様がいることを知り、船から湖に飛び込んでイエス様のもとに向かいます。全身びっしょびしょになってペテロが陸から上がってきた時、イエス様は自ら焚き火を焚いて、魚を焼いて待っていてくれました。主の心はいつも変わりません。主は、エリアにも焼き石で焼いたパンを与え、主は私たちが美味しく食べることができるように食材に手までも加えてくださるお方なのです。春先とはいえ、寒さが身に染みる早朝、しかも湖に飛び込んだのですから、ペテロの体は冷え切っていたはずです。食べることもせずに一晩中漁をしていたのですから、お腹も空いたでしょう。イエス様はそのペテロを前に敗者復活とも取れる言葉を語りかけます。そう、 私たちはあの有名なペテロよ、私を愛するかという言葉ばかりに注目しますが、その時イエス様はペテロの魂だけに目を注いだのではなくて、彼の肉体の必要にも目を注いでおられました。私たちは想像します。ペテロはこの時、イエス様を知らないと三度イエス様を否んでから初めてイエス様と向き合ったのです。そんなペテロに対してイエス様は自分を裏切ったことに対する非難をせず、まず熱々の魚をペテロに手渡しました。彼はそれを食べながら冷え切った体が焚き火によって温まっていくことを感じたでしょう。イエス様は彼が魚を頬張るのを優しい眼差しで見つめておられたでしょう。ここで私たちはあのばっちゃんの言葉を思い起こす。そりゃ人間お腹が空いてごらんよ。落ち着きなさいって言うたって落ち着かんと思うよ。手作り言うのが一番いいんじゃない。イエス様は手作りの焼き魚をペテロに振る舞い、そしてお腹が満たされたペテロに言われたのではないですか。私を愛するかと。かつてパウロはコリント第一の手紙6章19節20節で驚くべきことを語りました。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちの肉体をパウロは聖霊の宮だと言いました。さらにこの聖霊の宮はもはやあなた自身のものではないと言いました。さらに私たちにとりまして驚嘆すべきことは、この自分の体とは代価を払って買い取られたものだというのです。主にある皆さん、私たちの体はそれがどんな年月を生きたものであっても、いろいろな病気と戦っている体であっても、それは聖霊の宮なのです。そして私たちの体には代価が支払われているのです。そうです、私たちの体はキリストの命と引き換えに買い取られているものなのです。肉を持つ限り私たちは罪に生きるものです。しかしキリストはその私たちの罪のために、その滅びゆく私たちの代わりとなって十字架におかかりくださった、そのキリストの命という代価と引き換えに私たちは救われている。私たちの体にはすでに代価が支払われている。ですからこの体はもはや自分のものではありませんので、私たちはこの自分の体を持って神の栄光を表すことが問われているのです。あの裏切り者ペテロは復活のイエスと出会って以来、斧が体を持って神の栄光を表すためにその人生のすべてを捧げました。今日は月に一度のカレーランチです。楽しみです。人が食べるということは、車にガソリンが必要だからというようなことではありません。食を取るということは霊的なことです。昨晩じゃがいもや人参の皮を剥いて今日のカレーを準備してくださった方がいらっしゃるでしょう。意外に思われるかもしれませんが、 その時皆さんは神聖な働きに携わっていたのです。エリアのために焼け石で焼かれたパン、湖畔でペテロのために焼かれた魚、これらの主のご愛は神の神聖な御業だからです。ご自宅でいつも食事を作っていてくださる皆さん、祈りと心を込めて食事を作りましょう。皆さんがしていることは、家事というような言葉で収まりきるようなものではないのです。皆さんが心を込めて作った食事は、キリストの命と引き換えに代価が支払われた私たちの肉となるのです。その食は肉体を強めるだけではなく、私たちの霊性をも引き上げるものなのですから。パウロはよくよくこのことを自覚するようになったのでしょう。彼がテサロニケ人への手紙に宛てた手紙をその最後に閉じるとき、パウロは彼らの霊が守られるようにとは言いませんでした。その言葉をもって今日のメッセージを終えたいと思います。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように、お祈りしましょう。天の父様、ここにいる私たちは皆、あなたから与えられた一つの肉体をまとって、このところに来ています。人と人との付き合いは限りがありますが、我々自身というこの肉体との付き合いは、生まれてからこの方、私たちがあなたの身元に行くまで続きます。あなたはこの肉体をないがしろにはされませんでした。あなたはこの肉体がどのようなものであり、そしてこの肉体に必要なものが不足しているときに、まさしく父の愛をもって私たちの肉体を案じてくださったお方であります。神様、また主イエスよ、あなたはただこれを食べろと目の前に食物を出すのではなくして、そこに手を加えて、それを食べる者たちにお与えくださいました。食べるということは、霊的な意味を持つものであるということ、この朝確認することができましたこと、心から感謝いたします。この肉体は、あなたの命と引き換えに、私たちに与えられているというもの、代価が支払われているものであるということを私たちがよくよく踏まえて、この体を大切にしていくことができますように。しかしそれは、この体を何も使わずに引き出しの中にしまっておくということではなくして、この贖われた体をもって少しでもあなたの栄光を表すことができるような生涯に積極的に出ていくことができるものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。